今日の聖書箇所でイエス様はどのようなお方であると表されているでしょうか。それはイエス様がペテロに使命を与えたお方であると、そしてイエスに従うべく弟子として招いてくださったお方であると伝えているわけなんですよね、聖書が。そしてこのお話を聞く、それは私たちにとっても同じことである。私たちにも使命を与えてくださるイエス様である。そして主に従いなさいとこの聖書は招いているわけであります。今日はそのことを通して私たちの主イエス・キリストのことをもっとよく知り、そしてこの方に従っていこうという決意を新たにしていきたいと思います。まず最初にイエス様の言葉にかけるときに驚くべきことが私たちの人生に起こるんだということをお話ししたいと思います。これはある時イエス様がゲネサレ湖その岸辺に立っておられる時の出来事でありました。このゲネサレ湖といいますのはガリラヤ湖の別名でありますけれども、このガリラヤ湖の北西北の西側にの地域のことをゲネサレ湖とも呼ばれておりました。なぜゲネサレ湖と言ってるかといいますと、このゲネサレ湖のある地域っていうのはつまりそのガリラヤ湖の北西側なんですけども、そこにはカペナウムという町があったんですね。このカペナウムという地域の人々にとってはこれはゲネサレ湖でありますが、そのカペナウムというところでイエス様は何をしてたかというと、神様のことを人々に教えていたんですよね。そして病気の人を癒したりしていました。つまりこの地域でイエス様は伝道の働きをしていたわけですよね。でそれが大変良い噂となってこの地域に広がっていきました。口コミが口コミを呼んで相当その地域にこのイエス様のことが伝わっていったんでありましょうね。大勢の人たちがイエス様のもとへとですね押し寄せてきたわけなんですね。それが今日なんです。でそういう群衆たちがいましたけれども、ところがその群衆たちとは関係のないところにシモン・ペテロという人がいたんですね。シモン・ペテロ、このペテロという人はやがてイエス様のお弟子となり、12人の弟子がいるんですけど、12弟子の筆頭株となりまして、そして使徒となって、使徒そして教会の指導者となっていくんですけどもね、それはまたこの後の話でやりますけども、この時はまだ魚を取る漁師をしておりました。漁師で、ペテロは他のイエス様の話を聞きたいという群衆とは関係なかったんですよね。別にイエス様の話を聞きたくてそこにいたわけではないんです。漁師の仕事をしていてたまたまそこにいたんですよね。まあ言うなればこういうふうにみんなが礼拝しているときにたまたま木を切る仕事でその辺にいる、なんかそう言いますけどね、まあちょっと聞こえないと思いますけどもね、おーいと言っちゃいたいんですけど、まあそういうような感じですよね。でしかもですね、漁が終わって後片付けをしている時だったんですよね。しかもその日は夜通し、前の晩から働いて夜通し働いたのに何一つ取れなかった時だったんですよね。まあ誰でも夜通し働けば体は疲れます。まあそれでも結果が良ければね、少しは気が晴れると思うんですよね。本当に今日は良い働きをしたなと思うじゃないですか。皆さんね、うなずいている人はきっとそういう経験がいっぱいあると思うんですよね。何一つ取れなかったんですよ、ペテロは。仕事というのはいつも良い結果を出せるとは限らないんですよね。まあそれはもちろん分かっています。みんな分かってますよね。いつも良い結果が出せるとは限りません。分かっていますけども、実際に結果が出なかった時はですね、本当に辛いもんでありますよね。仕事というものはまるで中学生、高校生、大学生が理想に燃えて思い描いているほどにいつもやりがいに満ちているとは限らないわけなんですよね。これは仕事すれば分かりますよ。仕事をしていても虚しいなと思った経験は皆さんだって一つや二つあると思うんですよね。ペテロも 心身ともに疲れて、体も心も疲れています。ああ早く家に帰って休みたいなと思ってたと思うんですよね。ですからイエス様の話を聞こうなんていう気持ちはおそらくなかったでしょう。ある意味でこのペテロの姿は体も心も疲れている現代の人々を表しているのではないでしょうか。多分ペテロは孤独を感じていたと思いますよ。大勢の人がそこにはいるんですよ。でも自分は関係ないですよね。イエス様の話を聞こうと思っているわけじゃないですよ。たまたまそこにいた、ね、良い結果も出せなかった、もう疲れてる、早く家に帰りたい、自分だけは場違いなところにいるということにこう薄々感じているわけですよね。場違いなところ、ね、そういうところにいました。しかしそういう一人佇んでいるペテロをイエス様は目を留めてくださったんですよね。イエス様の方からペテロに近づいていきました。これがイエス様なんですね。イエス様はこういう方なんです。イエス様の方からあなたの方に近づいていく、これがイエス様です。そしてあなたの心に触れてくださって語りかけてくださる、これがイエス様なんですよね。今がその時です。その時あなたはイエス様の語りかけを聞くでしょうか、それとも拒むでしょうか。ペテロはイエス様がおっしゃることを拒否しませんでした。イエス様はそのペテロの船に乗りまして、4節に書いてありますけれども、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと、こういうふうに言いました。イエス様はついこの間まで大工をしておりました。大工のせがれであります。あの丘の上の人間ですよね。ペテロは漁師です。専門家でプロですね。ペテロだってね、いくら結果が出なかったといってね、プライドだってあると思うんですよ、ね、でもね、俺にもプライドがあるよと言って拒むことはしませんでした。プロの俺にできなかったのに素人のお前が何を言うかとも言いませんでしたね。あるいは疲れてるから、もう先生また今度にしましょうやとも言いませんでした。まあ、もしかしたらね、そういう気持ちもどっかあったかもしれませんよ。誘導者働きましたが何一つ取れませんでしたという言葉の中には、イエス、あのペテロのそういう否定的な思いが隠れているのかもしれませんが、しかしペテロは言いました。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう、でもお言葉通りやってみましょうと、こう言ったんですよね。イエス様の言葉にかけたわけですね。そしてその通りにすると、なんと驚くべき大量になったと、こう書いてあるわけですよね。でそれも一艘の船では足りなくて、おい助けてくれって、ね、仲間を呼んで2艘で引き上げたけども、その2艘とも沈みそうになるということですね。まさにこうすごいことが起こったわけですよね。すごいことが起こりました。ペテロはこのことが起こると分かっていて、イエス様の言葉に従ったんでしょうか。そんなことありませんよね。果たしてこの時ペテロがお言葉通り網を下ろしてみましょうと言った時に、ペテロの計算があったでしょうか、見込みがあったでしょうか。その最初からないんですよね。ありませんよ。ペテロが従った根拠はただ一つなんです。お言葉通りと言ってですね、これ要するに、イエス様あなたが言ったから私は従いますと、こう言ってるわけなんですよね。イエス様が言ったから、これだけが唯一の根拠なんですね。他に理由はありませんよ。イエス様がおっしゃったということだけが唯一の理由なんですね。でこれがイエス様が言ったから、でそこにかけるときに人生にすごいことが起こるんですよと聖書は言ってるんではないでしょうか。さてあなたは一体どうしますか。次にね、それで話は終わらなかったんですよ。次はイエス様がご自身が神である、つまり神聖ということを表すことで人々に 自分の罪深さを悟らせるという話をいたしますけれども、ここで驚くべきほどの大量を目の当たりにしたペテロであります。でこの時皆さんだったらどういうふうに思うでしょうか。ペテロは一体どう思ったでしょうか。まあこれは彼の思いは書いていませんけれども、喋っている言葉の中に出ていますよね。ああ今日も収穫があったので、ああよかったですよ、一安心ですよと言ったでしょうか。そんなことは言ってないですよね。うおあこんだけもう収穫があるんだったら大儲けできますよ、ああ愉快愉快と言ったでしょうか。そんなことは言ってないんですよね。なんて言ってますか。もうねそういう思いを通り越してるんですよ。ただ一言言ってます。主よ、私のようなものから離れてくださいと、私は罪深い人間ですからと、こう言ったんですね。がただ一言ですよ、ペテロが言ったのはね、私から離れてくださいと言ったんです。イエス様、私から離れてください。普通だったらね、普通だったらね、いやこんなに素晴らしい奇跡を起こしてご利益を下さる神様だったら一生ついていきますね先生なんてね、私だったら思うかもしれませんけど、そう言わなかった。私から離れてください、こう言ったんです。ペテロはどうしてですか。どうしてでしょうね。そこに書いてますけどもね、私は罪深い人間ですからとこう言ってるんですよ。私は罪人ですからと言ってるんですね。イエス様の真実の姿をペテロは目の当たりにしたんですよ。今イエス様の力を見たんです。イエス様の凄まじい力です。イエス様のあまりの器用さに触れた時に、ペテロは自分があまりにも罪深いことを悟ったんですよね。あまりにも自分がもう惨めであるということにこう気づいたわけです。もう自分は価値がない。昔そういう人がいましたけどもね、モーセとかイザヤっていう人がおりましたけどもね、預言者たちでありますけども、この偉大で聖なる神様の前に立たされた時に、人は神を恐れるあまり自分がもう罪人であるということを悟らずにはおれなかったんですね。これと同じことが今ペテロに起こっているわけですよ。まあ、いわば聖なる恐れと言っても良いと思うんですけども、まさに今その時でありました。ですからね、罪ということをよく教会で言います。罪ということをね、いや教会だけだけこの世でも言うかもしれません。しかしその聖書で言っている罪というものが、単に何かの規則を破ったとか、単に何かを間違いをしでかしたとか犯したとか、そういうレベルだけで語ることはできない、もっとこう深い部分があるということなんですよね。もし何か等あるぐらいの3つぐらいの私は間違いを犯しましたというレベルで罪を理解しているならば、それは浅はかな理解であるというか、まあ、言うならば無難な罪と言った方がいいと思うんですね。それで死にたいと思う人はいないでしょう。死にたいと思いませんよそんなことでね。まあそのぐらいだったら私も償いますよなんて思うかもですね。あの人だってやってる、この人だってやってる、まあ私も少しばかり間違いを犯しましたけどということである。しかしここで言ってるのはもっと根源的な罪の意識であります。あまりにも清い神様の前に行った時に、自分という存在そのものがもうあまりにも惨めであると、もう自分が虚しすぎる、自分という存在そのものを呪わずにはおれない、そういう気持ちなんですね。こう、まあ、ある映画のセリフじゃありませんけどね、自分が生まれてきたを後悔するとね思うぐらい、自分が生きていることがもう恥ずかしいというか虚しいというか、なんで私は今ここで生きているんだろうと思うぐらいの、自分の生きていることを呪う、しかし死ぬこともできない、そういったあまりにも悲惨な状況に今陥ってるわけなんですよね。例えば人間の中でも起こることですけども、非常にこう清くて立派な人っていうのがおりますけどもね、例えばいたとして、そういう人のそばに自分がいるとね、 なんかもう自分があまりにも恥ずかしくて惨めでこういたたまれないなって思うことがこうあるじゃないですか。人間同士でさえそうなんですね。まして今ここで神様、イエス様が神様のこういわば本当の姿をちらっとこう見せた、その時に人はただ自分が惨めであるという罪深さを悟っただけなんですよね。で、実はこれがとっても大事なことであります。この自分の罪深さを悟るということが、この後に新しくペテロがこう人生変わっていくんですね。転換していくんです。その時にはこの自分は神の前にあまりにも惨めであるという思いはとっても大事で不可欠であります。それなしに人は古い自分から新しい私に変わりたいと思うことはないと思います。どうしてかというとね、古い自分に居心地の良さを感じているんだったらね、どうして新しい人に変わろうと思うでしょうか。ですからね、このペテロのように、私は神の前に、人の前にだって、神の前に自分はあまりにも惨めである、罪深いというふうに思うことなしに神様に従うことはできないんですね。神の前に聖なる恐れを抱いて自分の罪深さを認めることが、実は新しい人生に変わっていくことの第一歩であります。さあ3点目でありますけども、イエス様はどういう方か。そこでイエス様はペテロを許して新しい使命を与えたお方であります。ペテロがここで自分の罪深さを認識してそれで話が終わったわけではありません。ペテロは自分の無価値さを、虚しさを知ってそこで終わったのではなくて、いや、新しくイエス様に従うこと、これが価値があるんだということを悟っていくわけなんですね。イエス様10節でおっしゃいました。怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるのですとこう言いました。怖がらなくてもいい、恐れるなとイエス様は言いました。恐れるなっていう言葉は聖書の中でよく出てきますけども、多くの場合は他いろんな人々のこと、つまり自分の外にある事柄について人間って恐れることありますよね。そういったことを恐れるなっていう場合もありますけども、ここで言ってることはそうではなくて、神様に対するとことん恐れる、その恐れに対して、いわば私は罪人であるという思い、それに対して恐れるなと言ったのは、つまりこれはあなたの罪は許されましたと言ってることなんですよね。まあ、そういう意味であると聖書学者はよく言っております。恐れるな、つまりあなたの罪は許されましたとこう言ってるわけなんです。イエス様が私たちのこの根源的な罪意識を取り去ってくださいました。主が私たちの罪を許し、そして今度は私たちと共にいてくださるんです。このイエス様を私の神、私の主として受け入れる、信じて受け入れるときに、その人は新しく生まれ変わるんです。その時にイエス様は初めてあなたに新しい使命を与えるのであります。ですからね、つい先週先々週ですか、イエス様は私たちを解放してくださる、イエス様は私たちを解放してくださると言いましたけども、つまり私たちが新しくされたということは、ただ単に古いことから解放されたということで終わるのではなくて、これからは主からいただいたこの新しい使命に生きるようにというふうに、その新しい方向に、つまり主の使命に生きるという方向に解放してくださったということであります。ですから私たちが新しくされたのは、ただ古いことから解放されただけではなくて、これからは主からいただいた新しい使命をにいただいて、それに応えていくために解放されたんだということであります。どういう使命かと言いますとね、10節でイエス様がこれからのうちあなたは人間を取るようになるのですとこう言ってるわけなんですね。 これがイエス様がペテロに与えた使命であります。で、人間を取るようになるという言葉は、この言葉自体はこの生け捕るっていう言葉がありますよね。生け捕るというね、生きたまま捕らえるというね、この生け捕るという意味であります。で、これ伝統的にこの箇所を、このペテロは漁師、魚取るね、漁師でありましたから、漁師のイメージと重ねて理解していると思います。私もそう理解しておりましたし、それでもちろんそれで妥当なことであります。まるで魚を取るようにあなたは人間を取るというふうに言っていると理解することは妥当なことでありますが、ただここのね、人間を取るとか生け捕るというこの言葉がどういうイメージを持っているかというと、戦争で相手の人を捕虜にするという、そういうイメージに近いんですよね。どちらかというと元々の意味は、でイエス様がここで言わんとしていることは、この背景にあるのは、何かに囚われた人々を生け捕ってこっちの仲間にするということを言ってるわけなんですよね。罪に囚われてる人を生け捕ってこっちの仲間にする、人間を取るんだよと。自分に囚われて身動きできない人を生け捕りにしてイエス様をお弟子にするんですよ。何か悪いことに囚われていたり、悪魔に囚われている人を解放してこっちの仲間にするんですよ、そういう仕事をするんですよというふうにイエス様はペテロに役割を与えたんですね。でもちろんこの囚われた人を解放して助け出すということをするのは人間ではなくて神様、イエス様であります。で、そういう人々を導いたり仲間にするのは私たちの務めであります。まるで魚を、大群を捕まえるように生け捕りにすると。ですからね、ある意味でさっきの奇跡はすごいことが起こるよというね、前触れをこう言ってるわけなんですよね。この後それは人の働きというところでね、とんでもない大量の人々があっちからこっちにこう移ってくるんですけども、まあ、そのことは今日の話ではありません。まあ、しかしそういうふうにまるで魚の大群を生け捕るかのように、何かにとらわれている人をこちらの方に解放する、生け捕るんですよ、そういうお仕事をするんですよとこう言ってるわけです。もう一度言いますけどもね、人の心を変えるのは神様の働きです。私たちにできることは限りがあります。神様のような働きはできません。私たちにできることは限定的かもしれませんけども、何にもできないわけではないですよね。こういうふうに人を罪や悪から解放してくださるこのイエス様のことを人に紹介することぐらいはできますよね。まずそういうぐらいはできますでしょう。あるいは自分の生き方を通してイエス様を信じるということはこういうことなんですよということを自分の生き方を通して示すことぐらいはできますよね。あるいは神様にお願いすることぐらいはできますよね。どうかこの人が神様を知ることができますようにと、どうかこの人がイエス様を信じられるように、どうかこの人が御霊様に触れてくださるようにと祈り求めることぐらいはできますよね。あるいはじゃあイエス様を信じますと、私のようなものでいいですかという人に対して、ああいいですよ、一緒に礼拝しましょうよというふうにして、この神様を礼拝する人生に導くことぐらいは私たちにはできますよね。あるいはイエス様のお弟子というのはね、これこれこういうことなんですよ、さあ一緒に歩んでまいりましょうよというふうに教えたり、一緒になって弟子の道を歩むことぐらいはできますよね。つまり教会生活を一緒に送るぐらいはできますでしょう。ですからね、私たちにできることは限りがありますけども、何もできないことではありません。それは 人間を取るようになるとイエス様がペテロに言ったことと通じるところがあるわけなんですよね。私たちがこの周りに住む人々と共に生きることを通して、しかしその中で人を恐れないでこのイエス様のことを伝えていく、紹介していく、証ししていくということに他ならないのであります。最後に言います。11節でペテロは何もかも捨ててイエス様に従いました。何もかも捨てたと言っても、ペテロは自分にお嫁さんもいましたし、お姑さんがいましたね。それはその前の方で病気が癒されたことがあるんですけども、そういった家族を捨てたわけではなくてですね、いわばどちらかというと古い自分を捨てたというふうに理解した方がいいと思うんですね。自分を捨てました。自分を捨ててイエス様に従ったわけなんです。私たちも自分を捨てて、自分に対するこだわりを捨ててイエス様に従いましょう。今からボンヘッファーという人の牧師、前の牧師ですけれども、その人の言葉を紹介して終わります。大変厳しい言葉ですけれどもね、主に従うという話でありますが、こうです。あなたは自分の人生のある部分を自分の自由にしようとして取っておこうとしています。そうであるからあなたはキリストの言葉に耳を傾けることができないのです。キリストの恵みを信じることができないのです。あなたがキリストの言葉を聞くことができないのは頑固に不従順だからです。自分の人生のどこかで神様から逃げ出そうとしているならば、どうして神様との交わりに入ることを望むことができるでしょうか。神に従おうとしない者は神を信じることができません。神に従う者だけが神を信じることができるのです、とこういうふうに言って、これは高価な恵みということ、つまり安っぽい恵みでなくて本当に尊い恵みに生きるんだという、そういうお勧めでありますけれども、こういうことです。ですから私たちも神様を恐れつつ、神様を信頼して神様に従ってまいりましょう。その生き方に新しく生きる人生の意味が必ず見つかるのであります。主はあなたに使命を与えました。イエス様を私の主として信じて従っていくという使命、そして自分の知っている人々に、周りの人々にこのイエス様を紹介して、最初にイエス様の弟子として歩んでいこうというふうに誘う、そういう使命が与えられています。主から与えられた使命にベストを尽くして応えていきましょう。お祈りいたします。神様、御言葉をありがとうございます。そして今日も主からのチャレンジをいただき感謝いたします。どうぞ今聞いた言葉を私たちの心の糧とし、またこれから生きる人生の指針として忘れることなく、本当にこの通りに生きていけますようにと、ご聖なる神様が助けてくださるようにお願いいたします。どうぞ身を結ばないクリスチャンなく、身を結ぶクリスチャンとして、お一人お一人を主が豊かに祝福し、また憐れみの力を与えてくださるようにお願いいたします。信じ感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。